ただいまより2020年11月15日第三主日主礼拝を始めます。68番。祈ります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく断じのものなればなる。アーメン。講読文33、詩146編。講読文33、詩146編。主を褒めたたえよ。我生ける限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むなかれ。その生きでゆけば彼土に帰る。
その生きでゆけば彼土に帰る。
コブの神を己が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、主は囚われたる人を解き放ちたもう。主はかがむ者を長く立たせ、主はあだし国人を守り、みなしごとやもめとを支えたもう。主はとこしえにすべおさめたまわん。主を褒めたたえよ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はペトロの手紙1、2章18節から21節、新約聖書の431ページ上の段です。ペトロの手紙1、2章18節。召使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。秋から冬へと季節は移りゆき、木々の紅葉が色とりどりに美しくなり、朝夕の冷え込みに冬の備えをせかされる日々となってまいりました。このすがすがしい今朝、あなたのお招きによって兄弟姉妹方ともどもに御堂に集められ、また自宅礼拝の方々とともに主を高らかに賛美し、御言葉に聞く礼拝をお捧げできます恵みを心より感謝いたします。たどりました7日の旅路は、気づかぬままに犯した罪、分かっていながら犯してしまった罪、祈ることを怠った罪、御言葉に聞かずに心揺れた罪の連続でありましたこと、指折り数えて御前に恥じるものです。どうかあなたの御霊を注いで、私たちの堅くなな心を打ち砕いてくださり、あなたの御言葉をしっかりと聞き取れるしなやかな心を与えてください。神様、新型コロナウイルスとの戦いの生活が続いております。さらなる感染拡大の一途に不安が募るばかりです。どうか一人一人ができることを、基本的な感染予防の対策を守って生活できますように、自分の命、他者の命をしっかり守る行動を取ることができますようにお導きください。そしてこのような不安が消え去らない時代にこそ、弱い立場の人に目を向けて寄り添う優しさを持つものとならせてください。病の戦いの中にある方々を覚えて祈ります。入院中の方には無事に退院できる日が備えられますように、通院治療、自宅療養中の方には治療の効果が得られて回復の道が順調でありますように、そして介護や看病に労しておられます方々には、主ともにいましてお疲れを癒し、励ましとお支えを賜りますようにお願いいたします。大きな悩みや辛さの中にある方に、あなたの御言葉が届き立ち上がる力となりますようにお支えください。幼稚園、教会学校の技を豊かに祝し、 子どもたちの健康と成長をどうかお守りください。ご奉仕くださる先生方を励まし、賜物を尊くお持ちください。神様、クリスマスの諸行事は残念ながら例年通りにはできなくなってしまいましたが、私たちはいつにも増して力強く、しかし静かに、ご降誕の喜びを大きな感謝とともに、あふれんばかりの希望を持って間もなく迎える大降雪に入りたいと願いつつ、カレンダーを見つめております。どうか高齢者から幼児に至りますまで、越谷教会につながる一人一人を神様が捉えていてください。石橋先生、棚橋先生、鈴木先生、清水新学生のお働きを祝し、ご健康をお守りください。これより御言葉をいただきます。どうぞ石橋先生を聖霊が強めてくださいますように。聞く私たちに素直な柔らかな心と耳をお与えください。感謝と願い、集う皆様のお心のうちのお祈りに添えて、尊きイエス様の皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌138番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かすこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまま。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。説教。キリストは私たちのために。石橋秀夫牧師です。
コロナ対策で、ドアが開けられて、寒い礼拝堂となっておりますので、礼拝の時はコートを着て出席してくださいます。お願いいたします。基本的には45名というふうなことですが、それを超える方々がおいでくださっていることとても嬉しいことです。コートを着て、ここから入って向こうに流れるようになりますので、扇風機でしてありますので、安心だと思いますが、どうぞコートを着て礼拝を捧げていただきたいと思います。今日の聖書は第一ペテロの主題が示されています。第一ペテロの主題は苦難の中の喜び、苦難の中で喜びにあふれる、これが第一ペテロの主題であります。そしてこの苦難の中の喜びということが、今日の聖書の箇所では繰り返し記されていて、非常に感動的な、感動を呼び起こす聖書の御言葉が今日の御言葉であります。非常に厳しい響きの言葉のように聞こえますけども、小アジア地方の 教会の寄生者たちが非常に、激しい迫害の影響の中における苦難恐れの中で生きているそのキリスト者たちに対する励ましの言葉、したがって非常な温かい第一ペテロの著者の響き、それが今日の聖書の箇所であります。次々に小アジア地方のキリスト者たちに苦難が覆いかぶさってくる、恐れを呼び起こす問題が次々に起こってくる、そういう中で自由に生きるキリストの姿が示されていくわけであります。いろんな問題が次々起こってくる、そういう中で自由に生きているキリストたち、その自由に生きるということはどういうことであるか、またどうしてそのような力が与えられるのか、なぜ恐れが膨らんでいく中で喜びにあふれるのか、そのことが今日の聖書で記されているのであります。18節を見ていただきますと、召し使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な知人だけでなく無慈悲な知人にもそうしなさいと記されてくるわけであります。ここで召使いたちと訳されている言葉は、別の聖書の箇所では奴隷と訳されています。エペソ書において6章でありますが、奴隷たち、キリストに従うように恐れおののき真心を込めて肉による主人に従いなさい、このように記されてくるわけであります。奴隷は当時聖書の時代、あるいはローマ帝国の時代において6000万人の奴隷がいたと言われています。全人口の3分の1が奴隷たちであった、戦争に勝利いたしますと敗れた国からたくさんの者たちが奴隷として連れてこられるわけであります。その国においては優れた力を持っていた者たち、そのような者たちも連れてこられるわけであります。医師、家庭教師、職人、召使い、羊、労働者、ローマ帝国の労働者として非常に重要な働きを担うとともに、政治的にも、そしてまた社会的にもなくてはならない働きを担っている者たちであります。ですからここで奴隷という時に、イギリスやアメリカに見られるような悲惨な奴隷制度とは全く違うものであります。戦争によるのではなくて、意図的に自分は召使いになる、奴隷になるというものもいたのであります。自分の家で大切な子供を育ててくれる、家庭教師として育ってくれる、なくてはならない家庭の中の働き人、医者として病を癒してくれる、なくてはならない働き人ということにおいて、家庭においても非常に喜ばれていた、家族のように受け止められていた、家族のように受け止められる奴隷たちにとっては、その家に仕えることは大きな喜びであります。しかし今日の聖書では、そうではない状況において、いかにキリスト者として仕えるか、そのことが記されていくわけであります。奴隷ではなくて召使いというふうに呼んでいるのは、教会の信徒たちの中にも召使いとして働く者たちがたくさんいたわけであります。非常に親しみを込めて召使いと呼び、その励ましの言葉が語られている、 それが今日の聖書であります。良い主人に仕える、それは大きな喜びであります。しかしここではそうではない主人に対してどのように仕えていくか、そのことが示されていくわけであります。18節を見ていただきますと、召使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人だけではなく、無慈悲な主人にもそうしなさいと示されるわけであります。無慈悲な主人、お手元の資料に宮平先生の訳が示されておりますが、この訳の中ではひねくれた主人というふうに訳しています。無慈悲な主人、ひねくれた主人に対しても従順に仕えなさい、敬い、従順に仕えなさいと、従順であることが示されるわけであります。もう恐れを持って仕えなさいと、信じられないような関わりをなすことが求められているわけであります。小アジア地方の教会のキリスト者たちのことはしばしば今学んでいるところであります。その現実の社会に生きる、そのことの中に信じられないような批判がなされる。あいつらは悪人だ、罪人だ、ローマ帝国による迫害の影響の中で数々の苦難が覆いかぶさってくる、数々の恐れを抱かざるを得ないような問題が起こってくる。そのような問題を覆いかぶせてくる者たちに対して従順に従いなさい、恐れの思いを持って仕えなさい、このように語りかけてくるわけであります。このように中アジア地方に生きるキリスト者たちへの言葉を語りながら、流れるように勢いを持って19節の言葉へと語られていくわけであります。実にという言葉で18節から19節に従ってまいります。そのような状況の中で大きな喜びと驚きの世界が開かれていく、そのような感動を持って19節が語られていくわけであります。非常に残念なことでありますが、新共同訳聖書、今私たちが読んでいる聖書は日本語で読みますと、こう18節が厳しいようでありますが、その18節が非常な慰めの言葉として勢い持って実はと語りかけていく、その勢いある流れが日本語の訳では感じられない、まあ、これはとっても残念なことでありますが、19節の一番初めのところで実はという言葉が使われているわけであります。まあ、ギリシャ語ではガルという言葉が使われています。19節から20節、21節と一番初めには実はガル、このギリシャ語が記されていて、勢いを持ってなぜ苦難の中で恐れが膨らんでいく中で喜びにあふれていくのかということが示されていくわけであります。苦難の中の喜びという第一ペテロの主題が、ガルから実はというこの言葉から私たちに示されていく、 あるいは迫ってくる、そのような御言葉を今私たちは学んでいるのであります。そしてこの実は小アジア地方の求職者たちに対して実はと語りかける言葉は、実は私たちも恐れと苦難が追いかぶさってくるようなこの状況の中で、実は私たちもと私たちに対しても勢いを持って恵みとなっていく世界が、驚きの世界が示されていくわけであります。19節につきましては、宮平という先生とシュナイダーという新約学者の訳を2つ並べて訳して、お手元の資料に書いてあります。実はここでも非常に大切な言葉が、この言葉通りに訳されてないということに、失望感というか、この言葉で訳されてればなということが示されてくるわけであります。その重要さの上にあえて2人の訳をここに書いてあります。このところで宮平先生は、実にもしある人が不当に苦しめられても神への良心によって悲しみを耐え抜くなら、これは恵みです。シュナイダーも、というのはもし人が不当な苦しみを受けても神を愛でその苦難を耐え忍ぶならば、これは恵みです。という、これは恵みですという言葉が使われているわけであります。ギリシャ語ではカリスという言葉であります。カリスという言葉はもう新約聖書では多くの場合恵みと訳されているわけです。その言葉が使われてないことに、悲しみを覚えるわけであります。そしてもう一つ大事なところを見ていただきたいと思いますが、私たちの聖書の言葉ではお望みと訳されています。宮平先生では神への良心というふうに訳されています。ギリシャ語のことで大変恐縮でありますが、日本語にはないような大きな神様の御心を示す、もうこの一言が神様がどういうお方であるかということを指し示す、そのような言葉が使われているのであります。非常に重要なので、お手元の資料にも書いてあります。スネイデシスセヌセウ、スネイデシスセウというこの言葉が使われています。でスネイデシスセウということは、神セオス共に住ん見る知る栄道、これは非常な大切な言葉であります。神を仰ぐという、神を仰ぐ神がどういう神であるか、仰ぐ神であるとともに、神とともに見る、神とともに知る、もうぐっと神が私のうちに迫ってくる、そういう神が示されていくわけであります。そしてこの言葉の中に、私たちを信ずる神がどういう神であるかということが合わせて示されてくるわけであります。神は生きておられる、私の痛みや苦しみを共に見てくださる、私たちと共に見てくださる、私たちと共に知ってくださる、そのことを表す御言葉がギリシャ語の言葉から響いてくるわけであります。神が私と共に私たちの苦しみを見てくださる、私たちの苦しみを知っててくださる、生ける神をそこで深く感じることができる、だから恵みだと語られてくるわけであります。恵みに包まれる、だから喜びにあふれると示されてくるわけであります。第一ピテロは、勢いを持って私たちが信ずる神はどういう神であるかということが示されていくわけであります。 20節から22節を見ていただきたいと思います。19節の初めもそうであったように、20節も実はという言葉で始まるわけであります。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍むならば、これこそ神の御心にかなうことですと、このように語られてくるわけであります。実に善を行って、そして苦しみを受け、それを耐え忍むならば、これこそ神の恵みですというふうに訳していくことができる文章が示されているわけであります。神我らと共に、クリスマスのメッセージであります。神が私たちと共にいてくださる、そのクリスマスのメッセージが響くわけであります。どんなふうに神は私と共にいてくださっているのか、イエス様の十字架の歩みが示されるわけであります。イエス様の十字架はまさに黙って殺される道を歩んでいくわけであります。不当な裁きを受けている神の子である、一人子である主イエスが、罪のないのに殺されていく、不当に裁かれていく、まさにイエス様ご自身が小アジア地方のキリスト者たちが今受けている苦しみをもうすでに受けてくださっている。そしてその苦しみをの中で、イエス様の私への十字架への道、そこで何をしてくださったのか、イエス様の十字架の御業が私たちに、また小アジアの小の救世主たちに響き渡っていくのであります。キリストの十字架に向かっての歩みは、まさに不当な苦しみになって十字架に向かって歩まれる、殺される道を歩まれる、そこで何が起こってくるのか、それは私たち人間の新しい創造であります。神様の創造の御業、創世記の2章のところで示されます人間の創造の出来事を見つめることが求められるわけであります。お手元の資料に書いてありますが、創世記2章7節にこんなふうに書いてあります。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は父アダマの塵の塵で人アダミをアダムを形作り、その花に命の息を吹き入れて入れられた。それで人は生きるものとなったと示されてくるわけであります。水が、神は水を創造して土を潤した。潤された土の塵、これをこねて人間が創造されていく。そして花に神の息が吹き入れられて、命が吹き入れられて、人間は生きるものとなったと、神の創造の御業が示されるわけであります。そしてこのところでは、実にキリストは十字架に向かって歩み不当な苦しみを身に受けて、殺されて血を流された。その血によって新しい人間を創造してくださったと示されてくるわけであります。祭司長、パリサイ人、長老たち、当時の宗教的な指導者たち、政治的な指導者たち、権力者たちによって主イエスは殺されていくわけであります。しかし主イエスが流された血によって、十字架で流された血によって、その命によって、 私たちは新しく創造された、その創造の御業が示されるわけであります。苦難の中でたくさんの恐れが覆いかぶさってくる中で、しかしイエス様に従うことによって、この道、命の道、命を与える道、もう殺されても復活してなお許す方、愛するお方として私たちを救い上げてくださる、この方の命が私たちにの中に膨らんでいく。そして恐れと苦難の中で恵みにあふれる、喜びにあふれる、その経験をすることができるのであります。一番最後の御言葉を見ていただきますと、あなたが高めされたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続きを意図、模範を残されたのですと語られていくわけであります。ここで、模範という言葉は、お習字の世界で、お手本を見ながらその通りになぞっていく、これがここで示される模範ということであります。イエス様の足跡に従う、イエス様がなされた通りに歩んでいくことによって、イエス様の命を受けて、その血と復活によって新しく私は創造される。イエス様のを通して神様の救いとは何か、神様が私に何をしてくださったのか、そのことを深く味わい知るものとなる、生ける神の命をいただいて、その命によって私は苦難の中で、恐れが膨らむ中で、神の恵みにあふれることができる。だから自由なものとして昭和地方地方の警察は生きたのであります。大きな苦難を覆いかぶさせてくるもの、恐れを膨らましてくる者たちを、しかしイエス様がそうであったように、敬い従順に従っていきなさい、イエス様の道を歩みなさい、そうすれば命を受けて、恐れから苦難から自由にされて、なおそこで愛する者として生きる新しい生き方へと導かれる。そこで私は神の恵みにあふれることができる、喜びにあふれることができると、今日の御言葉は私たちに語りかけてくれているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。到底受け入れることができないような現実の中で、また到底行うことができないような主の御言葉が示されています。しかしそのところにおいて、私たちはイエス様の十字架の御業、あの血を流してくださったその血によって新しく創造されていく、そのことの喜び、それがいかに恵みにあふれたものであるか、今日の御言葉から示されています。どんな苦難があったとしても必ず喜びに変えられる、神の恵みに必ず包まれると、私たちの絵の励ましの御言葉が今日の御言葉で響いてきます。どうぞこの主の足跡を従って歩むものとなさしてみてください。越谷教会に来ておられるお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌140番。 をお捧げいたしましょう。正英539番、続いて鷲尾調べちゃんの幼児祝福式を行い、その後共に祝祷をいただきます。
行います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、光の子として神様は幼子を私たちに与えてくださり、そして御言葉に幼子のようにならなければ、幼子のようにならなければ神の国を継ぐことはできないと、イエス様は幼子を抱っこして語りかけられました。光の子シラビちゃんが光の子として誕生し、両親に愛されて、長岡のみんなから愛されて、教会の中で愛されて、幼稚園から成長してまいりました。何よりも主が 共にいてくださり、この幼子を通して神様の尊い、主イエスの尊い御言葉を聞き、神の国にはこのようなものの国であると語ってくださっています。光の子を見つめることによって、私たちは神の国を思い描くことができます。そのような幼子を私たちの中に主が送ってくださり、心から感謝いたします。光の子であるしらびちゃんの歩みをこれからも祝福してください。光の子として大きく成長していくことができますように、導いてください。和紙桶の上に、長桶の上に、主の祝福が豊かにありますように。アーメン。しらびちゃんです。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御子を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御子をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、しらびちゃんの上に、そしてご家族の上に、主の祝福が豊かにありますように、そしてこのここに集う者一人一人の上に、主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
この祈りと願いを尊き主イエス